旧約聖書334ページ、申命記11章1節から7節。あなたはあなたの神、主を愛し、主への務めを果たし、主の掟と定めと命令をいつも守りなさい。今日心得なさい。あなた方の子供たちが、あなた方の神、主の訓練を、その偉大さを、その力強い御手と、伸ばされた身腕、その印と御業を経験し目撃したわけではないことを。主がエジプトで、エジプトの王ファラオとその全土に対してなさったこと、またエジプトの軍勢とその馬と戦車に対してなさったこと、すなわち彼らがあなた方の後を追ってきたとき、葦の海の水を彼らの上にあふれさせ、主がこれを滅ぼして今日に至っていること。またあなた方がこの場所に来るまで、荒野であなた方に対してなさったこと。またルベンの子、エリアブの子であるダタンとアビラムに対してなさったこと。すなわちイスラエルの全体のただ中で、地がその口を開け、彼らとその家族、その天幕、また彼らにつく生けるものすべてを飲み込んだことなど、これら主がなさった偉大な御業のすべてを自分の目で見たのはあなた方である。それではこの箇所からですね、主の御業の目撃者という題で御言葉を取り次ぎたいと思います。今日ですね、祈りの日ということで、祈りについて覚えて、説教することも多いですけれども、まあ、先週もですね、祈り求めるということを学びましたので、今回はですね、子どもたちや若い人たちのことを、まあ、覚えて祈る機会ともしていますので、祈りそのものということよりも、まあ、信仰継承あるいは次世代への宣教教育、そういったことをですね、この箇所からもう一度考えたいと思います。信仰継承と言いますと、私たちの教会としてはですね、いろいろなことに取り組んできております。まあ、歴史を振り返りますと、特に1992年から教会学校の時間や礼拝の形式も少しまた時間も変えて、子どもも大人も共に礼拝するということを大切にしてまいりました。もうかれこれ92年からということになりますので、30年の時が経過したことにもなります。まあ、これはですね、教会に限らずあらゆることでそうだと思いますが、やはり時間が経ってきますと、まあ、何事もですね、非常に形式的になってしまったり、表面的になりやすい、あるいは当初の精神あるいは本質ということを忘れやすい、そういうことがあるのではないでしょうか。私たちの信仰継承、子どもと一緒の礼拝という取り組みも、まあ、決して例外ではなくて、当初の精神本質、そういったことをですね、忘れやすいのではないかと思いました。いや、まあ、そういう戦いがですね、常にあると思います。ですから、まあ、今回改めて、ね、聖書から信仰継承や教育、まあ、宣教ということも含まれていきますけれども、そのことについて教えられていることをご一緒に確認したいと思います。まあ、そういうわけでですね、この申命記を選んだわけですけれども、申命記はですね、まさしく全体として信仰継承、次の世代への教育ということが繰り返し語られております。申命記はモーセの特別説教とも言われる、そういう箇所であります。イスラエルの人々は、まあ、エジプトを出て荒野での40年を経て、ようやくですね、約束の土地に、まあ、入ろうとする、入っていこうとするわけですけれども、イスラエルがついに約束の土地へ入ろうとするその直前に、モーセが死ぬ前に最後に 人々に語る、民に語る、その説教が、申命記なんですね。モーセはこれまでの歴史、歩み、主の救いの御業、それらを振り返り、その上で神の民として主に従っていくべきことをこの説教の中で教え語っています。そしてですね、特に次の世代、続く世代のことも意識しているんですね。ですから神の民として生きるということ、また次の世代、またさらにその次の世代に、続く世代に教えるということもこの申命記から本当に学ぶべきことが多いと思います。改めてこの箇所に目を向け、耳を傾けていきたいと思います。一節二節ですけれども、あなたはあなたの神主を愛し、主への務めを果たし、主の掟と定めと命令をいつも守りなさい。今日心得なさい。あなた方の子供たちがあなた方の神主の訓練を、その偉大さを、その力強い御手と伸ばされた身腕、その印と御業を経験し目撃したわけではないこと。この一節ですね、特に二節がすごく特徴的、興味深い箇所ではないでしょうか。モーセは民の前に、イスラエルの民全体を立たせて、民の前に立って御言葉を語っています。ただモーセの前に立っている民のうち、子どもたち、若い世代は出エジプト以降に生まれた人々なんですね。と言いますのも、イスラエルの民はエジプトを出てすぐにこの約束の土地に入ろうとしているわけではないんですね。聖書を振り返っていただくと、彼らの不信仰、不従順のゆえに、なんと荒野で40年も、放浪し続けたわけですね。40年も時が経っている。エジプトを出てから約40年後、ようやく約束の土地に入ろうとしている。ですから当然、このモーセの前に立っているイスラエルの民の若い世代というのは、荒野で新しく生まれた人々、当然ですね、出エジプト直後の出来事は直接経験していないわけです。そして親の世代も大人の人たちも、出エジプトを経験したのは、自分たちが子供の時、あるいは若者の時であったと考えられます。でもなぜモーセはわざわざですね、この2節で、あなた方の子供たちがあなた方の神主の訓練を、その偉大さを、その力強い御手と伸ばされた身腕、その印と御業を経験し目撃したわけではないということを強調しているのでしょうか。でも同時にこれを心得なさいと、今日心得なさいと言って語っています。この意味は何かということですね。でこれは一節と深く関係していると思います。すなわち、主の偉大な救いの御業を経験し目撃したのはあなた方の子供たちではなく、あなた方自身なのだから、だからあなた方は主の命令を守り、主を愛し、主に従いなさいと言っているわけです。実際イスラエルはエジプトを出るとき、本当に多くの試練、困難、また同時に奇跡を経験してきました。まさに主の力強い御手、身腕、救いの御業を経験したわけです。最も代表的、本当にたくさんの宮崎奇跡があるわけですけれども、一番有名なものはこの後も語られていますが、海を二つに割るという奇跡ですね。詳しくは出エジプト記14章に書かれていますが、エジプトの追っ手が迫る中ですね、エジプト軍が追ってくる、そういう危険が迫っている中、 主が海を割ってイスラエルの民が渡ることができるように、海の底を渡ることができるようにしてくださった。まあ、そして追手が来るわけですけれども、エジプトの軍は海が元通りに戻って海に飲まれてしまう。まあ、そういう奇跡的な御業によってイスラエルの民はエジプトの手から救われ、まあ、本当に解放を得ることができる、そういう経験をしたわけです。でその後もですね、荒野において本当に多くの困難や試練、食べ物がない、飲み物がない、そういったことも経験してまいります。しかしその時々にモーセを通して主が答えてくださって、主が共にいてくださるということを民は経験してきたわけです。でこのようなことをすべて含めてですね、モーセは主の力強い御手と伸ばされた御腕、その印と御業を経験し目撃したのはあなた方であると言っているわけです。まあ、こういうふうに主の御業を繰り返し語ることによってモーセは人々に自分たちが経験したこと、そしてそのことの意味を教えようとしている、思い起こさせようとしています。これまで起きた出来事はすべて主の訓練であったということを教えようとしているわけです。訓練や教訓というのは単なる出来事ではなくて、ちゃんと意味がある、どういう意味があるのかということを教えられ、そしてそれを理解する必要があります。単にですね、出来事を振り返るだけでなくて、その出来事にどういう意味があるのかが語られる必要があります。私たちも、まあ、本当にいろいろな出来事を日々経験しているわけですけれども、起きた出来事から常に何かを学んでいるかというとそうではないと思います。また何を学ぶかということも人それぞれであります。何か大きな事故や事件を経験したからといって、そこで常に何かを学んでいるかというとそうではないですね。そのことの意味が教えられなければ、まあ、決して私たちは単なる出来事として、まあ、通り過ぎてしまう、忘れてしまう、そういうことばかりではないでしょうか。モーセはここで過去の出来事、イスラエルの民が経験した出来事を主の訓練として、教訓として、それを振り返り、その意味を語っております。どういうふうに振り返っているか、まあ、もう少し詳しく見ていきたいと思いますが、3節からですね、出来事を振り返っております。主がエジプトでエジプトの王ファラオとその全土に対してなさったこと、またエジプトの軍勢とその馬、戦車に対してなさったこと、すなわち彼らがあなた方の後を追ってきたとき、葦の海の水を彼らの上にあふれさせ、主がこれを滅ぼして今日に至っていること。まさに主は力強い御手を持ってエジプトで奇跡を行われた。強力な、本当に強力な権力を持っている、力を持っているファラオよりもはるかに強い御手でイスラエルの民をエジプトから救い出された。考えられないようなこと、海を割る、そして民を逃れさせ、その一方エジプトの追って軍勢は海に飲まれてしまった、まあ、ここに考えられないような主の力強い御手の技が表されている。そしてその出来事ゆえに今あなた方はここにいる、主の力強い御手、救いの御業のゆえに今あなた方はここに立っている、ここまで来ることができたということを振り返っています。また5節6節は荒野での主の、まあ、養いといいますか、 荒野において主がどう関わってくださったかが表されています。またあなた方がこの場所に来るまで荒野であなた方に対してなさったこと、またルベンの子エリアブの子であるダタンとアビラムに対してなさったこと、すなわちイスラエルの全体のただ中で地がその口を開け、彼らとその家族、その天幕、また彼らにつく生けるものすべてを飲み込んだことなどとあります。主は荒野でイスラエルの民に、マナという不思議な食べ物を与え、また民が肉が欲しいといえばうずらを与え養ってくださった。さらには昼は雲の柱、夜は火の柱のうちに御臨在を表してくださって、共に歩んでくださった。民の不満や嘆きに何度も答えてくださった。ただ民のあまりの不従順、反抗に対して主は厳しい裁きも行われました。それがですね、このルベンの子エリアムの子であるダタンとアビラムの出来事ということです。でこれはですね、具体的には民数記の16章に出来事としては描かれて、詳しく書かれています。で民数記の16章12節のところで振り返りたいと思いますが、民数記の16章、旧約聖書の268ページです。民数記の16章12節、旧約聖書268ページですけれども、モーセは人を遣わしエリアブの子のダタンとアビラムを呼び寄せようとしたが、彼らは言った。我々は行かない。あなたは我々を乳と蜜の流れる地から連れ上って荒野で死なせようとし、その上我々の上に君臨している。それでも不足があるのか。しかもあなたは乳と蜜の流れる地に我々を導き入れず、畑とブドウ畑を受け継ぐべき財産として我々に与えてもいない。あなたはこの人たちの目をくらまそうとするのか。我々は行かない。こういうふうにありまして、この時ですね、イスラエルの民が主に、そしてモーセに反抗していたわけですけれども、特にこのダタンとアビラムはかつてのいたエジプトのことをですね、乳と蜜の流れる地と言って、そういう素晴らしいエジプトから自分たちを連れ出して荒野で死なせようとしていると、そういうふうに言って主に反抗している。主の救いを信じず、むしろですね、悪意を持って解釈しているわけです。でこのような不信仰、反逆の罪を犯した者たちが大地に飲まれ、主によって滅ぼされた。こういう厳しい主の裁きを経験し目撃してきた、そういうあなた方ではないかとモーセは振り返っているわけです。でこれらの出来事をどういうふうに、どういう訓練であったと言うべきでしょうか。まずは主の救いの御業を通して、本当に主の愛と憐れみが教えられているということができると思います。神である主は契約、約束を守る聖なるお方です。そして実際に民を守り救い出してくださった、ファラオの手から、エジプトの手から救い出して、イスラエルをそのエジプトの支配から解放してくださいました。同時にこれまでの出来事を通してイスラエルの民、人々の性質も振り返ることができます。民は反抗的で、主に対して疑いを抱きやすい、そして主に逆らう、そういう姿があります。順調な時といいますか、調子の良い時はで ですね、主に従っていこうとするわけですけれども、少し困難や試練がある、思いがけない出来事があると、すぐに主に対して疑いを抱く、そして我々を滅ぼそうとしている、そう言って主に逆らい反抗するわけです。そしてそのように主はご自分に逆らう者を裁かれる、そういうお方であるということも教えられています。このような民の歩み、そして主の訓練、それを振り返った上で、私たちもう一度一節の御言葉に注目したいと思います。一節、あなたはあなたの神主を愛し、主への務めを果たし、主の掟と定めと命令をいつも守りなさい。この最初の御言葉は、主の救い、また御業を経験したあなたは、まずあなた自身が主を愛し、主の命令をいつも守りなさいと、そういうふうに言っている、求めている、そういう言葉であります。あなたの子供とか他の人、周りの人ではなくて、主の御業を経験したあなた自身がまず主の命令を守り、主を愛し、主に従いなさいと言っています。あなたは主がどういうお方であるのか知っているではないか。もしあなたが主の救いを知り、主の裁きの厳しさを本当に知っているというなら、あなたはそれにふさわしく主を愛し、主の命令を守るべきではないかということです。で、私たちもまずこの原点に立ちたいと思います。自分自身が本当に主を愛し、主の掟と命令、定めを守るということです。で、私たちはやもすると、他の人ですね、特に子どもたちであるとか次の世代、他の人々に主を教える、述べ伝えなければ、でもちろんですね、このことも大切なことですけれども、そのことが大きくなって、自分自身が主を愛し、主の命令に従うということがおろそかになる、それを忘れてしまうことがあるのではないでしょうか。しかもモーセはこの箇所で、あなた方の子供たちがそういう主の力強い技、見救いを経験し目撃したのではない、したわけではないということを心得なさいと語っています。で、これはもちろんですね、直接救いを経験していない子どもたちにも、でも語り教えていく、そういう必要があるということを言っているわけですけれども、そして民の中にはさまざまな世代がいる。子どもの頃に出エジプトを経験し、荒野で主に養われ歩んできた人たちもいる。でも出エジプト以降に生まれた者たちもいる。そういろんな世代がいるということもここでは意識されています。でもだからこそですね、主の御救いを経験している自分自身がまず主に従う、そしてその上で自分が経験してきた出来事を語る、その意味を語る必要があります。そのことによって民の中で出エジプトを直接経験していない者もですね、共にこの語られる言葉を通して出エジプトの出来事を振り返ることができる。そして主の御救いが、主の導きがどういうふうに表されてきたのか、それを共に振り返ることができるわけです。とはいえ、主を愛し、主の掟と命令、定めを最も守るべきなのは、この主の訓練を直接経験してきた者たちです。ですから最後の7節、これら主がなさった偉大な御業のすべてを自分の目で見たのはあなた方であると言われています。 やはりあなたの子供ではなく、あなた自身がまず主を愛し、主の命令を守る。それが繰り返し教えられ、強調されています。皆さんはそれぞれどういうふうに主の救い、あるいは導き、養いということを経験してこられたでしょうか。主を信じているお一人お一人に、この出エジプトのような出来事ですね、救いの経験があるのではないでしょうか。あるいはですね、荒野での養い、試練と思えるようなこと、でもその中で救い導かれてきたこと、あるいは厳しい主からの懲らしめと言えるような出来事もあったのではないでしょうか。そういう中で一人一人が主の偉大な御業を経験してきたのではないでしょうか。そうであるならば、その主の御業を経験した者として自分自身がふさわしく主を愛し、主の命令に従っているか守っているかが問われると思います。ではまだ私はそれほど主を知らない、主の御業を経験していない、そういう人は何も関係がないのでしょうか。決してそうではないですね。主の御業を経験した者たちが自分の体験を語ったり、どういうことを教えられてきたかを明かしし、共に歩んでいく中で、まだ直接主を知らない方々も共に主がどういうお方であるのか見上げることができる。そして共にこれから主の御業を経験していくこともできるわけですね。実際イスラエルの民の歩みも、この出エジプト、あるいはエジプトから約束の土地に入って、それで歩みが終わったわけではないですね。次の世代がどんどん生まれて、そういう人たちと一緒に主の御業を振り返り、語り、伝えながら、今度はですね、約束の土地で新しい歩みをしていくわけですね。そして新しい歩みの中で共に主の導きを、また新しい主の救いの御業を一緒に経験していくわけです。すると今度はですね、次の世代も、私は知らなかったけれども、この民と共に歩んでいく中で、その人も主を知り経験していく。そして今度は自分が直接主を経験した者として主の命令を守るように、主をより愛するように求められていくわけです。で、これはちょうど私たちの教会の歩みもまさに重なるのではないでしょうか。主の救いの御業を経験した者が それにふさわしく主を愛し、主に従っていくことを求めていく、そういう歩みを実際にしているわけですね。そういう人たちと共に、まだよくわからないけれども一緒に歩んでいく中で、周りの人たちも語られる証や経験を通して教えられ、そして一緒に歩んでいく中で実際に主の救い、導きをご一緒に経験していく、そしてこの教会に同じ信仰へと加えられていくわけです。で、実際に私たちもこの教会もですね、そういう歩みの中で本当に多くの人が加えられ共に歩んできたのではないでしょうか。ですから今日もう一度この原点に立ち返りたいと思います。主の偉大な御業を目撃し経験した者として本当に主を愛し、主に従うことを求めていく、そしてまだ主を知らない方々にも自分が経験した御業を明かしし、語り伝えていく、そのことが本当に必要なのではないでしょうか。そしてそういう中で、まだ主を知らない方々が共に主の御業を経験し、導きを経験する、そのことを求めていくことができると思います。お祈りをいたしましょう。ある意味深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を持って私たちを教え励ましてくださること、ありがとうございます。 あなたの取り計り知れない道から御業が表されている、救いの御業をすでに経験している者たちが本当にこの群れに多くいます。本当にあなたが私たち一人一人に深く関わってくださって、自分では逃れられないような深い罪や過ち、あなたを知らずに歩んできた、そういう人生の中からあなたが光を与えてくださって、罪の支配から解放し、あなたにある新しい命、救いへと導き入れてくださいました。本当にその御業を覚え、心から感謝いたします。私たちも一人一人自分自身の救いの御業を振り返ることができますように、その上であなたの御業を経験したもの、経験し目撃したものとして、そのことを語り伝えていくことができますように、どうか導いてください。またあなたの御業を振り返り語り伝える中で、さらに私たちの群れに加えられる方々が起こされていきますように、そして共にあなたの御救いに、またあなたの導きに預かっていくことができるように、どうか導いてください。次の世代も、またあなたを知らない方々もこの群れに加えられていくことができますように、どうか導いてください。御言葉を感謝して、救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。